ヤッピー、 Amazon プロダクト遊びのラジオの鮫島です。
フッチャンピオンこと筆川ふとしです。
筆川さん、
はい、
今日は久しぶりに酒を飲んでますね。
そうですね、なんか飲まないとやってらんないかなと思って。
ああ、いいんじゃないですかね。
っていうのもですね、今日は2014年のAmazon プロダクツ大賞の発表なんですって。
そうなんですね、2014年に
こんなもん飲まなきゃやってらんないじゃないですか。
どんだけ遅れてんだ
っていうか、もう今2015年の4月ですよ、うん、もう新年度ですよ。言い訳聞かないですよ。
いやすいませんね。
なんでこんな遅れちゃったんですか。
あんたグズってやんなかったんだよ。
いやいやいやいや、ちょいちょいちょいちょいちょいちょい、あんたの動画もあったでしょ。
あ、動画のプロジェクトもあったね。
そうだよ。
うん。じゃあ、動画の犠牲になったんだよ。
そう、動画の犠牲になってさ。
だから動画みんな見てね。そうそう。チャンネル登録してください。そう。励みになるんで。
はい。そうなんです、ね。で、その後にさ、アマプロ大賞、どうしようって。俺は今年はなし、無視を決め込もうと思ったの。
うん。
だから、鮫島さんやりたいと。
まあ、やるでしょ。うん。無視決め込みたいってどうして。
なんか、あ、ほら、年末年始のこう、勢いとかあるじゃない。ハッピーニューイヤーみたいなやつ。
ね、
それメリークリスマスみたいな。
うん、
レディーズ・アンド・ジェントルマンみたいな。
はいはい。
ダダダダダダみたいな。
はい、
そういうやつあるでしょ。うん、
はいはいはい。
その時にこう、今年のエンターテイメントはみたいな感じになるじゃない。
なるんだね。
そう。うん、何の、あれでもないじゃん。今4月でさ、
その。そうだね。
区切りとして何でもないじゃん。
ないよ。
うん。なんで2015年でこう2014年のエンターテインメントを振り返ろうっていうやつをさ、誰が
いや
もう興味持つんだよ。
うん。なんかいいじゃんそんなの、うん。誰かのためにやってます。そもそも。そもそもがあのまず
はい
お聞きしたいんですけど、何のため。誰かのためなんですか。
いや誰かのため、リスナーさんを意識するんじゃないの普通。
してますよ、もちろん、うん、だからアマプロたちやらなくてすいません、4ヶ月も遅れちゃってって、でもちゃんとやりますよっていうことで、
はい、
君責任を放棄して逃げようとしてましたよね。
何が。
いやもう今年はもうばっかりようと思ったんだって。
言った言った。
リスナーのことを本当に考えようと思ったら、
うん、はい、
そういう姿勢ってどうなのかなって思うんですよね。
本当にふざけきってるよね。もう先週がチンカスラジオだったのに。なんだそれは。
いやもう、うん、ね、この人生をテーマにした回だったじゃないですか、うん、前回はね。
そうですね、
チンカスを通じて、
チンカスを通して、
ね、
もうやめよう。
いやこれまで、あれですよ、吉田拓郎もね、ボブ・ディランもね、
うん、
チンカスについては誰も語ってなかった。
そうだね、
我々はついに切り込んだね、
切り込んだ
チンカスという領域にね。
分かって、もうやめてください。もうリスナーいなくなるんで、本当に
介護とチンカス、
はい
ね、はい、
分かりました。まあ僕もね、あの嫌だったんですけど心を入れ替えてやることにしました。
ああ素晴らしい、
はい、はい、ということで、
部門的にはどこからいきます、
ね、映画、ゲーム、漫画とありますが、
うん、
どうですかね。
まあそんなにじっくり語る感じじゃないよね。発表して、ま
ええ、
ちょっとコメントするぐらいで。
そうですね。まあ毎年ゲームからだったかな。
うん、
じゃあ俺からいい。
お願いします。
はい。2014年はですね、僕はゲームをしてませんね。うん、
はい。いやでもあんた散々、
ええ、
あれ何ドラだっけ？パズドラじゃない方の。
モンストね。
モンスト。
うん。でモンスト以外やらなかったんです。
じゃあモンストだね君は。
うん、でさ、うん、そのまあモンストはほらお仕事だったからさ、
うん、
まあいくつか絵は描いたんで、まあ自分のこう描いた絵がこうね、
うん、
使われてる様って見たいじゃない。
まあね、
うん、でまあそんな感じで始めたんですけどもね、あれよあれよでね、
うん、
つい2日ほど前ですが、連続ログイン365日達成しまして、
すごいじゃん。
1年やっちゃった。
スーパーパズドラ、パズドラモンストマンじゃん。
お前ついなんでそこまで間違えるのかよく分かんないけど。
君あれだけこう集中して続けるの得意だよね。モンハンもさ、
うん、
やたらやってたじゃん。
そう、あのね、ゲームはね、なんか いくつもできないんだ俺。
ああ
、なんかずっとガーってやってやめるまでやるから、だから年に 2,3 作やるぐらいが限度なんだよね。
いろんなやり方があるんですね。
そうでね、まあモンストはなんか、あの前回のラジオでもちょっとお話ししたんですけども、
はい、
結構こうゲームの思想、課金の、うん、バランスにこうゲームの思想を見たみたいな話をしたと思うんですけども、はいはいはい、まあそこら辺がちょっと気に入ってますね。でまあイベントも、まあ、月2で打ってくれるし、
うん
うん、ユーザー数も多いから、情報とかもね、
ね、まあ、モンストの文化が出来上がってきてますよね。
そうですね、
モンスト関連商品とかさ、
まあこれもね、なんていうかバージョン2かな、うん、バージョン2か3の時の、
うん、
アップデートがすごい良くて、
うん、
これがね、要は LINE を通じたの全国通信を実装したんです。
はい、
それまではあのアドホックの近距離の、
そうだね、その場に居合わせた人しか
できなかったんですけど、そうそうそう、うん、で要は、なんか PSP のその、モンハンの、ハントスタイルみたいな感じだよね、
うん、
みんなで集まって、この日集まってモンスターストライクやろうぜみたいな感じだったんだけども、だからメインの客層がこう大学生ぐらいしかいなかったんだけどね、うん、でその実装してからは、まあ、その何すぐにこう出会何あの一緒に集まることのできないサラリーマンとかが参戦できるようになって、
うんうんうん、
これは非常に良かった。これがなかったら今頃モンストダメだったろうなって感じ。
ああ、そんなに、まあ、重要なファクターだったんだ。
そうですね、
LINE は。
はい、あとですね、その何先走ってるパズドラと違うところがもう一つあってラックシステムですね。
はい、
パズドラでも同じモンスターをこう合体させるとスキルアップができるんですけども、
うんうん、
あくまでこれは運なんですよ、
うん、
例えば
パズドラに、
まあ、パズドラ
モンスターは運なんだ。
あ、いや、パズドラの同じモンスターを掛け合わせて、
うんうん、
そのスキルのターンをこう短くするっていうあれがあるんですよ、
うん、
要は必殺技を打てるスキルのターンがあるわけでしょ、
うん、
これが、初期設定だと例えば16ターン必要だったものが、うん、15ターンになったりとか14ターンになったりとかするわけよ、
はいはいはい、
でまあこれが例えば5、6ターン減るだけでボス戦でこう2回ぐらい必殺技が使えたりするわけ、
うんうんうん、
でこれ結構血眼でやるんだけど、
うん、
ただパズドラの場合は、同じモンスターを合体させてそれをそのスキル そのターンを下げるやつっていうのはこう運でしかなかった、
うん
うん、だけどモンストの方の、そういうシステムはさ、そのラックが上がるってシステム
だから絶対1つ上がるの、
絶対1つ上がるの。
うん、
でラックって何かっていうと、まあ、さっき言ったモンスターハンターの運システムみたいなものですね、うん、要は、敵を倒したでハントの報酬で何が出るかっていうのが、
より良いものが出るの、
より良いものが出るというのを視認化できるシステムなんですよ、
うん、
要はラック1よりもラック10の方が物が出やすい、
うんうんうんうん、
で20、30、40になるとどんどん上がってって、
うん、
ラック90だと確定で出るとか、
あ、そう、
うん、でラック極めっていうラック99になると、
うん、
何確定で出る上に、2つ出ると、
倍すごいな、
倍すごいと。でこれが結構でかくて、要はもう何そのハンティングゲームの その先駆けとしてモンハンがさ受けたのってさ、
うん、
そのより強い武器を手に入れるために、
うん、
その同じ敵をこうローテで周回するっていう、
うん、
ゲーム性があるわけだよね、
うん、で作業感ね、
まあ作業感があるんだけども、うん、この作業をどんだけこう簡略化させるか、
うん、
その10分で倒せるところを5分で倒せるようになった、
はあ、
でこれで2回こう 2倍の速度になるわけじゃない、うん、それでこういい素材を出しやすくするっていうこういう遊び方があるんだけども、モンストの場合はそれを視認化できるようになったわけだよね。わかりやすく、
わかりやすくね。
そうだからラック極めの人を来てちょうだいみたいな、
うん、
そういうふうなモテ方もするし、
ああオンラインプレイ、
オンラインプレイの時、ね、そうそう、うん、ラック極めお願いしますとかそういうふうなモテ方をするわけです、
うん、
でラック低いと弾かれるとかね、
あ、
まあ、そういうこともあるわけです。だそこら辺でこうゲームの飢餓感というのをこう煽ってて、
うん、
非常にうまかったなという感じですね。ということで私の、2014年、アマプロ大賞ゲーム部門はモンスターストライクです。
モンストだね、
はい、
365日ってすごいエリートプレイヤーじゃん。
まあね、そんなにうまくないんだけどね、
うん、
で、残念賞なんですけども、
うん、
これのモンスターハンター 4G です。
まさかの、
はい、
あんなにやりまくってたのに、
モンスターハンター4はやりまくってました。
3DS ですよね。
そうですね、
うん、
これなんでか、
うん、
ね、僕はあのモンスターハンター 4G はですね、10時間持たずに売っちゃったんです。
10時間も
10時間やらずに、
ああ
、
そっか、プレイ時間、
ね、プレイ時間、うん、でこれね別につまんないわけじゃなくて疲れたっていう。
疲れたの、
はい、
うん、
疲れちゃいました。
気づくの遅いね。
いや、やっぱね、あの、その、何、モンスターハンターのゲーム性自体は嫌いじゃないんだけど、
うん、
僕がハマったのが P2G からでしょ、
うん、
P2G、3、PSP の3と、うん、まあ、ああ、そうか。そこから 3DS のモンスターハンター、トライ G かな、トライ G、4G ってもう5作目なんですよ、
うん、
で5作
大して変わんないの5作も。
そうそうそう、そこなんだよ、
うん、
だからその毎回その最初の方ではあのたるいクエストをやんなきゃいけないわけじゃない。
そうだよね、卵運ばされたりするわけだ。
卵はどんどん少なくなっていくのは面白かったけど、
うん、あれ考えて死んでいいよ。
でも死んでいい、
そこでやめたもん、
うん、まあ卵、まあ極端な話卵を4回ぐらい運んだし、
うん、
あとはそれ以外のね、なんか野草を取ってくるとか、
あ、
そういうのもまだあるわけですよ。
で、あ、もうめんどくさいね。
そうで今回の 4G はアッパーバージョンなんで、
うん、
要は上級からのスタートになるんだけども、
うん、
それでもね、結構はそのカプコンのこうサービス精神として4の時点で、
うん、
その G 級に近いことをやらせてくれたんだよね。
うん、
うん、その4って上級で終わりなんだけど、
うん、
なんだ、ギルドクエストっていうあのやつがあってさ、
うん、
でそれがこうレベルがどんどん上がってい くわけよ、
はい、
でこれがね、レベルがこう90以上に上がっていくと、もう G 級ぐらいの強さなんですよ、モンスターが、
うんうんうん。
で、それに対してね、その、こっちは上級の、こう、メイルしか持ってないから、まあ、しんどいわけですよ、
うん。
で、そこで結構ね、こう、ゲームの成功を使い果たした感はあるんだよね。
は
あ、うん、その、モンスターハンター4の時点で。
うん、
で要は燃え尽き症候群です。
はいはい、はい、まあね、普通ですよ、全然。よく持った方ですよね。
だから、その、多分こう、カプコンからしたら、
うん、
4から4G の間って1年あるわけですよ。
うん、
で、じゃあ、この開発期間として大体1年があるから、4の時点で、こうやり込める要素としてこうギルドクエストとかね、
うん、
そういうとこやり込み要素を深くしたんだろうけども、逆にこうプレイヤーの燃え尽き症候群によって4G に移行できないというか、
うんうん
うん、で
4G
になったらまた1から再スタートですよってことだからね、うん、そう、もうその
まず卵運びから
ない、いや、さすがに卵はないけど、だけどこう 4G、 あ、4で超強いメールとか超強い発掘武器とか手に入れても、その 4G からはさ、こう一段下の、
え、そっか、
まあもっと強いやつが出てくるっていう条件になるからさ、
いきなり魔人ブー編に連れて帰った天津飯みたいな、
まあそういう感じだよね。だからその なんだろうな、こう俺強えやってたのに、
うん、
こうじゃあ再スタートですっていう感じでいきなりこうスタート切れなくなったみたいな、
もうね、うん、ピッコロさん的な感じだよね。
ああそんぐらい、
フリーザ編の、
見
せてやろうっつって、
うん、
フルボッコされるっていう。
だけ、うん、でも 4G で結構あれかな、なんかこうモンスターハンターの、
うん、
こうビジネス的なこう欠点が見えてきたかなって感じだよね。みんな疲れてきたっていう、
あ、
うん、
ね、
そういう感じ。それにプラスして今ほらその PSP でさ、そのモンハンやってた時代に比べてさ、
うん、
そのスマホのゲームの出来が良くなってきたから、
うん、
わざわざこう 3DS を持って街を歩かないというのもあるかもしれない。
そうか、
うん、ですね。
うーん、
でじゃあふーちゃんよ、佳作はどれだいっていう話、
はいはいはい、
佳作なんですけど、
うん、
筋トレです。
はい、わかりました。
はい、
メーカーはどこなんですか。
僕です筋トレ面白いんだよ。
あ、はい、
うん、あのモンストの次に面白いね。
あ、本当に、
うん、モンストの方が面白いんだよね
筋トレ、
はい、あのね筋トレはほら、まあ、僕はダイエットラジオやってますから、
うん、
ね、もう全然更新してないですけど、
うん、
まあ休暇日入れてね、
うん、
一生懸命シコシコやってるんですよ、
はいはい、
でいい体になりつつあるんですけど、
うん、
まあ、お腹はまあでっぷり出てますが、
もうだいぶすっきりしましたよね。
すっきりしましたかね、うん、前もね吉田会長のところの花見行ったら、
うん、
みんな驚いてましたよ。
いや驚くってすごいよ、
ふーちゃんの変わりっぷりに、
うん、つまんなくなった
がっかりだよみたいなな
んか愛嬌が抜けて、
ええ、
かわいいふーちゃんがね、
ええ、
ふーちゃんになって、
あ、いいですよ、いや、そうですよ、かわいい、じゃあサメちゃんになればいいじゃん。
俺は関係ない
。お前が大柄化してんだからいいじゃん。
あ、俺はまあ、でも1年前から変わってないよ体重は。
あ、そう、
だって結婚してから体重増えてそれっきりだもん、
うん、もっとじゃあ肉つけて、俺がそぐからあんたつけ
て、それやと内臓壊しそうだ一人より先に
いやなんかね、うん、俺さやっぱ何フリーでイラストレーターやってますけど、
はい、
こうやっぱ日々こう仕事を取ってきたり日々仕事をこなしたりで、あんまりゲームをやる暇がないんだよね、
うん、
ゲームをやる気力というのもあるけど、その中であってそのモンストとかね筋トレっていうのはさ、一日そのちょっとやるだけで済むわけじゃない、
うん、
うん、筋トレなんて、まあ、大体長くて1時間なんですから、
うん
うん、でこれをねこう継続するっていう形のスタイルがどうやら今の俺には合ってるみたいな、
あ、
うん、こう据え置きをガガってやるのとか、
うん、
待ち時間を利用してこう携帯ゲーム機をジュってやるっていうよりかは今の俺にはそれがいいんだなっていう、
家で筋トレ
をそう
するって、
うん、っていう感じです。はい、なんで多分まあさすがに来年の今頃は多分モンストやってないと思いますけど、
うん、
筋トレの方は続けていきたいなと思います。
うんうん、健康は一番です
ね。一番ですからね、ということです。
ああ、
はい、じゃあ鮫島さん
どうぞ。はい、私はゲームはね結構迷ってますけど、
うん、
まあ対象がね、
鮫島さんといえばゲームやりちんですからね。
そうですね、今年はね結構スマホ増えましたね。
はい、
スマホの時間が、なんで、まあ、まず佳作から
い
くと、
はい、
ソリティバかな。
お、
うん、
ソリティバ結局やったんだ。なんか
買いましたね。結局
買った。うん、面白かった。
あ、面白かったですよ。
うん、
ソリティバは全然知らないんだけど、
うん、
ソリティバを通じてソリティバのルールが分かって、
はいはい、
あ、こうやってカード引いていくんだなって、
うん、
で、まあグラフィックも可愛らしいですね、
うん、
ゲームフリークだったっけ。
そうですね、
まあそういうのもあってやっぱ作りは堅実でしたね、
うん、
まあ、DS 版のね実績がねあったから 3DS 版か、
はい、
だからこそ、まあ、まあスマホの方にもうまく映ってですね、
うん、
ただまあスマホなんで課金の仕組みをどうしても入れなきゃいけないみたいなのがあるみたいで、
うん、KPI ってやつですね、
うん、ちょっとその辺がですね、
うん、
あの邪魔くせえなっていう感じになって課金してうまくアイテムやんないと、まあ、重賞に勝てないみたいな、
うん、
いいレースに勝てないっていうのが見えてきちゃったんですよね、
はいはい、
プレイしてる中で、でもやめちゃった。
あ、
それで
なるほどね、
DS 版にしようかな
まあそこら辺が気持ち悪いっていうんだったらね、
うん、
DS の方がいいでしょうね、
うん、ただまあ DS 版だとねちょっとこうやれこすれたらなんだろうねやることが増えるんだよね、
うん、
であとちょっとでも1日とか2日とかでもやらないとルール忘れるっていう、う
ん、そんなに
そうそう、位置取りとか難しかったりとかね あるんですよ。レースの中で3回か4回ぐらいソリティアをプレイするんだけど、
うん、
そのプレイした結果で、位置取りに費やせる時間が変わったりとかするのよ、
うん、
で馬が走ってる中で、自分のがどこに行くかで次のソリティアのプレイに影響したりとかあるんだけど、うん、全然うまくいかなくてそれがすぐ弾き飛ばされたりとか、
うん、
なかなか難しいんですよね。
お
で、難しいのあんま好きじゃないですよ、僕。
ぶっちゃけますと。
なんでね、で、それを乗り越えていくにはどうしたらいいかっていうと、それは課金なんだよね。
なるほどね。
ということで、最初は印象良かったんだけど、あれ、なんか、もういいかなって、いうのが、ソリティバ、
はあ。課金でいい馬買うって感じ？
そうじゃない。まあ、それは、それもできるよ。
それもでき
る、うん。で、まあ、対象としていいのは、まあ、2014年発売で言うと、まあ、3DS 版のスマブラかな。
ああ、なるほどね、
うん、でちなみに僕は他人と対戦したことはないです。
一人
一人
あんなに CM でこういろんな人とやろうみたいな感じを煽ってるのに一人
です、スマブラのモードの中で一人、うんで、こうサイドスクロールゲームみたいな感じでプレイして、
うん、
その中でアイテムを集めていくと自分のパラメータがどんどん上がっていくんだよ、
うん、
で5分間プレイして最後に対戦したり、
うん、
競争したり上に登っていく競争したりとかする、
うん、
あのモードがあるのね、
うん、
それがすっごい面白いの。
そう
対戦とかもそっちのけで、
うん、
メインの、その、まあ、CPU 対戦とかあるじゃない、スマブラって。全部やらなくて、
うん、
そのモードだけやってた。
やってた。
ほぼ全キャラでプレイしたし、自分なりにこのキャラが相性いいかなとかも見つけられたしね。
持ちキャラは何だった
か、クッパかな。
クッパ
とロックマン。
うん、
で、使いやすいので言ったら、あとはトゥーンリンクかな。
うん、
その辺がいいね。
風のタクトリンクね、
うん、
はいはいはい、
あと見た目がいいやつあんま使わなかったかな
マルスとか、
まあ、マルスとかな、まあ、ファイアエンブレムの経験がないから、
うん、
全く馴染みないんだけど、まあ、それもあるよな
ね。鮫島さん年頃のね娘さんいるんだから、うん、年頃でもないですけど、
うん、
ね、そのスマブラに年頃の娘さんいるんだから、
うん、
2人でやれいいじゃん。
あ、3DS ね。
そう
すると2ついるだろ。
これはいいじゃん。
まあそうだね。
全然乗り気じゃない。
まあ2014年の話ですから、
ね。まあまあまあ。
もうやってないですよ、スマブラ。
そっか、はい。
うん、だから僕も本当に、そのモードだけはしこたまやったんですよ、
ええ。
スマブラはカードリッチじゃなくてダウンロードで買ってますから、
ね。なるほど。いや、対象スマブラですね。
はい、で、はい、残念賞は、
ええ、
家ではなんだっけ、バルブのスチームだ、
うん、
もう加入してるし、あとプレイズムもやるんですよ、
はい、
まあ、それはダウンロードで、パソコン上に ゲームソフトダウンロードして、まあ、360のコントローラーで遊ぶやつですよね。
ええ、
であのラムラーナ、ラムナーラ、
うん、
ラムナーラってあるじゃないですか、
はいはいはい、
それ横スクロールアクションゲームなんですけど、
ええ、
まあ、以前からちょっとまあ評判がいいとは聞いてたんですよね、
ええ、
でしばらくやらなかったんですけど、
ええ、
ついにやったんです
よ、はい、
プレイズムかバルブのスチームか忘れましたけどセールだったんで、
ええ、
じゃあやるぞって思ってやったら、
うん、
すっごいクソゲーで、
うん、
レビューとか読むと、うん、こうなんか古い時代の再現をしているとかなんか、
うん、
なんか褒めてる評価してる人もいるんだけど、
うん、
俺からすると時代遅れの不親切なクソゲーっていう感じだったんですよね、
はいはい、割とこう理不尽なしとかそういう感じ、
そうとかチェックポイントないのですっごい戻されるとか、
うん、
そういうのがなんかあってね、
うん、
ちょっと残念だったんですごく残念でしたね。
なるほどね、
うん、
あーなんかでもそれがいいんじゃないって言われたらまあそうでしょうけどっていう感じなんでしょうね、
うん、そうそうそう、うん、でもちょっとさ調整すればさできる親切機構じゃん、
うん、
チェックポイント増やすとかさ、
うん、
それ怠けてんじゃないのと思うよね。
なんかあれでしょ、要はそのわざとこう古いこうそうゲーム調整にしたわけでしょ、ね、レベル調整したわけでしょ、
うんうん、そういう風な思惑があったのかもしれませんが、
うん、
ラムナーラに関しては残念に思ったんです。
どうなんだろうね、なんかほらそれこそほら鮫島さんもさ俺も、
うん、
その古いゲームに対してこう思い入れはあるのはあるけどさ、
うん、
じゃあ今これやれって言われたらうーんってなるのとかってあるじゃん、
うん
うん、でそれはさその当時はこうゲーム以外にこうねこういう面白いものがなかったから耐えられたことが、うん、今はいろんなものがあるから耐えられなくなってるとかあるじゃないですか、
うんうんうん
うん、そういうのってもう加味しなきゃダメだよね。
まあね、
うん、
まあ、思い出補正とか言われたりしち
ゃう、そういうやつ
しちゃうもんね。
そうそうそうそう、
うん、
俺高校の頃やってたさ第3次スーパーロボット対戦とかさ、
うん、
すごかったもん。ゲームはね、まあ、第3次スーパーロボット対戦で今のこうスパロボがの大まかな形ができたと言っても過言ではないんだけど、
それはファミコン？
スーファミ。
スーファミ？
うん。だけどこう結構ゲームのその難易度設定がシビアで、
うん、
で何ユニットごとのこう強さもバラバラなんだよね。
うん、
その主人公クラスのロボットでもそんなに強くなかったりとかするわけ。うん、
はいはい。
うん、でもこう思い入れがあったりとかするとこう。頑張ってこう育てたりしたいわけじゃない、
うん、
だからわざわざこうその強敵に対してものすごいこう何ダメージを計算して、例えばシロッコが乗ってるジオとかあるわけじゃない、これをこうこいつのこいつにこう何シャインスパークを当ててこう3000ちょいになるから、それでこうシロッコのヒットポイントが100いくつになるから、これでブルーガーのバルカンが当たるとか、そういう遊びをしてたわけ、
はいはいはい、
強い敵をこう弱いそのユニットが倒せば、
うん、
その差額が来るっていう雑なレベルアップシステムだったから、
おお、うん、レベル差が元々の強さの差が激しいほど経験値が高い
って高いんですよ。これ超雑でしょ、
うん、
でそれそのなんか雑なシステムを利用してこう思い入れのある弱いやつを強くするみたいな遊びがあったんだけど、
なるほど、
これにね超時間かけてたの、
うん
うん、
俺の百式があって、
まあそんな感じだよね、うん、その全然こう受験勉強しなくて中高2だと思うんですけど、
うん、
それでずっとリセットプレイばっかやってたの。
ああ、
うん、
すごい集中力だね。
そう、すごい集中力だったんだけど今考えればもうあれは無駄だった、
うん、
ね、勉強をしろっていう。
いや、でも、全然学んでないじゃん。ここ数年それを学んだ形跡が全くない。
全くないんですよ。大きなことは言えないんですけども。
うん、
でもまあ、今それやれって言えば、まあ無理だよね。
まあね。
うん
うん、
好きだけど、
うん、
無理です
っていう。そうだね。
そういうことだよね。
他にもね注目したいけどこうその佳作とかそういうのに入れるほどじゃないので入れるほどじゃない、まあ、ちょっと微妙なんですけど Steam でブロフォースってやったんですよ。
はい、
あれがすごい楽しかったですね。
ええ
ー、ブローって、まあ、ブラザーって意味ですけど、
うん、
ブラザー軍団ですよ、
はい、
言ってみりゃ、
ええ、
それどのブラザーってのは何かっていうとシワちゃんとスタローンとマクガイバーとキアヌ・リーブスと、
うん、
あとはなんだろう JK BK バラカス、
うん、
とか、まあ、そういうアクション野郎にそっくりなキャラクターがたくさん出てくる、
うん、
横スクロールゲームですね、
うん、キアヌ・リーブスが異様に細いね
ネオか
ネオね
ネオ、うんうん、そういうのがね あってね。でもあれ本当は多分4人プレイが一番面白いと思うんだよな、うん、1人プレイでも、まあ、結構戦略的な、まあ、行動を要求されたりしたら面白いんですけど、もしあのゲームがビータとかに出たら結構爆発力あると思うんですけど、
ね、そうですね、
うん、
なんかねあの強力なマシンで、あの、何？あの、スプライトをガンガンこう出して削っていくゲームって好き。
うん、ね、うん。スーパースーパーファミコンみたいな感じ。
そうそうそう。俺が予想してたゲームの未来ってこれだったんだけどな。そうそうそうポリゴンとかじゃなくて。
じゃなくてね。
うんうん、
あの進化のな、まあ、系統っていうのは結構いいですよね。
そうですね。
今後もちょっと期待したいんですけど。ブロフォースって、まあ、有料ですけど、でもタダでやる方法があって、うん、それはブロフォースの、なんだっけ、シワちゃん、スタローンの、エクスペンダブルズ版、
うん、
エクスペンダブローズっていうのがあるんですよ、うん、それはフリーなんですよ、まあ、体験版みたいなイメージ してくれればいいんですけど、
うん、
それはまあタダでできますから、
うん、
エクスペンダブローズはちょっとね体験してみてほしいですね、リスナーの皆さんにも、ということで、私はゲーム対象は佳作がソリティバで、対象がスマブラで、残念賞がラムナーラですね、
うん、はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ次はどうしましょうか、
ね、漫画いきます、
漫画にしますか、
うん、
はい、漫画はじゃあどっちやりましょうか。
じゃあ筆から、
はい、ですね、漫画はですね、まあ、ふーちゃんはお金がないんで、
うん、
コミックスを買うというよりも週刊連載を読むという
コンビニで、
まあ、週刊月刊などをね、
うんうんうん、
というこう漫画スタイルでした、
うん、でも最先端でいいじゃん。
まあね、で何をこう好んで読んでたかっていうと、
うん、
ゴルゴ13と広金剣士です。
それまんえそれって別に床屋タイプ、床屋でも行けばいいじゃん。
そうそうそう、じゃあもう床屋行きまくりですよ。
コンビニで読むのそれは。
特にね、今年はゴルゴが熱かったですね。何年かぶりのゴルゴブーム来ましたよ。
はいはい。
あのね、ゴルゴいいよ。鮫島さん読んだことある？
ないんですよ、僕。
あ、そうですか。ゴルゴ、うん。ゴルゴ。ゴルゴというのはですね、超A 級スナイパーデューク東郷がですね、
うん、
世界を股にかけていろんなこう依頼をこなしていくという漫画なんですが、これがですね、
うん、
その、まあ、1話完結なんですね、要は、まあ、長くて 3話続きとか、
うん、
前中後ぐらいで、
はいはいはいはい、
で短いと1話と。でこれがねすごいこう作者の斎藤隆夫のねこう、うん、劇画魂というか、
うん、
そういう感じがあってね、
うん、
あ、これ最後の劇画なんだなっていう感じがしますね。あ、
はいはいはい、
劇画って なんじゃらほいって話をすると、
うん、
その何手塚的なものを排除した映画的なものなんですよ。
ああ、
うん、手塚は
ことの起こりがそういうことだった。
ことの起こりがそうだった、
うん。
手塚は漫画に映画を持ってきたわけでしょ。
うん、
で、劇画の起こりは、その、何？漫画に持ってきた映画じゃなくて、
うん、
映画をそのまま漫画にするという、
うん、
そういう、こう、思想のもとで始まってますから。だからさ、映画、 のこう快感みたいなやつをゴルゴっていうのはその1話完結に求めてるわけですよ。
あ、結構じゃあね、充実したエピソードなんじゃないの。
そうなんです、うん、だその映画を見てさ、
うん、
で、まあ、長くても2時間2時間半とかで終わるわけじゃない。で、あー見た面白かったで帰ってくるっていう感じをあの漫画で表現したいんですよね、多分斎藤孝雄っていうのは。でそれをもう何十年もやってると、うん、でそれをがさ、今ゴルゴって多分今150何巻か160何巻なんですけども、あの流れで見ていくとね結構いいんだよ、
はいはいはい、
俺ほら、
うん、
その業務委託でこう会社に行っててさ、で帰りにこうブックオフ寄って、
うん、
ゴルゴ買って帰
秋葉でね、
そう、うん、帰るっていうのをやってたんですよ。でね、俺が好きなのはゴルゴのね、あの100巻以降が好きなんです。
はいはい、
うん、あの
意外ですね、こち亀とは全く逆。
そう、こち亀とは逆なんですよ、うん、あのゴルゴはね、あの100巻以降はね、こう味がまろやかになってます。まあ100巻以前はさ、俺あんまり読んでないんだけど、
うん、
そのちょっとね味が強いのよ、
ほう、
寝かせ頃じゃないっていうか。っていうか、ちょっとこうゴルゴのがやりすぎ感が強いんだよね。その
やりすぎ、
例えばあの雪山でさ、
うん、
こうゴルゴがこう包囲っていうかさ、その、うん、雪山にたけたこう何スナイパーと対峙するっていう話があるんだよ、
はい、
でゴルゴはこう雪あの山小屋に閉じ込められてるわけで、そこにね、あの一緒にこう避難してる女もいるわけですよ。でこの女っていうのはその敵のスナイパーのスケなんですよ、
は
あ、彼女なんです、
うん、
で、あのさすがのゴルゴもこの雪吹雪の中でどうにもならないと、で視界も悪いし、山小屋から出てったらスナイプされちゃうと、
うん、
でゴルゴが取った決断っていうのが、
うん、
その女をねこう、カセットのレッグボタンを押してレイプするんですよ、
うん、
パンパン、あーって、
うん、
あーなんとかって彼氏の名前を叫んでさ、助けてっていうの、
うん、
でそれあの一通りことをいたした後、
うん、
ね、その録音したラジカセをさあの外に持ってってさ、うん、一緒に持ってってで再生するのよ、
うん、
で山彦で聞こえるんだよね、
うん、
あーなんとか助けてって、
うん、
あーこれはなあの彼女の声だっつって、
うん、
ね、あのうるたえるじゃない、
うん、
これで、ね、うわーって泣きながらこう撃つのよ、
うん、
でそれで場所が分かってパーンって
あえて撃たせて場所
を、そう、場所を撃たせて場所を確認してスナイプターンってやるっていう話があって、
下道だね、
そう、それでエンドって書いてあってちょっと味が強いなこのワインって感じするでしょ面白いんだけどちょっと、
まあね、
まだこのワイン寝かせ頃じゃないかなって思うでしょ、
うんうん、
それが100巻以前はそんな感じが多いんだけど、
そんなばっかりなんだ、
そう、でも、うん、こうなんていうのかな、あのゴルゴのに対するこう斎藤孝の親心っていうか、
うん、
ちょっとずつまろやかになってるんだよ、
お
味が
お、
うん、でなんだかちょっと人間っぽくなったりとかするんだよね、うん、でそれがね、あの極まるのがちょうど100巻でね、ゴルゴがね、麻薬シンジゲートと対峙するって話があるんですよ、
うん、
でこれがさ、そので不良の事故でね、ゴルゴが怪我を大怪我をするわけ、崖から落ちて、
はい、
でそこを助けてくれたコーヒー農園の気の良いこう家族っていうのがいてさ、
うん、
でそこでね子供と仲良しになったりするんですよ、
お
ゴルゴが、
何その展開、
そう、うん、で仲良しになるっていうか子供が一方的に懐くってだけの話なんだけど、だからゴルゴがさ、あのその三白眼がどれどれおじさんに貸してごらんとかそういうことじゃないんだよ、
うん
うん、でも
ないだ、ね、
そう、でもゴルゴはその何コーヒー農園の息子の遊びに付き合ってやったりとか、
はい、
そういう意外な一面を見せたりするんだよ、
ね、
うん、でその麻薬シンジケートにその息子をね誘拐されちゃうじゃん、
ね、やばいじゃん、
うん、でそのコーヒー農園は麻薬シンジケートにお前らその何コーヒー豆なんか作ってないで麻薬作れって言われてるわけです、
うん、
でそれはいやダメだっつってね、
うん、
俺たちはコーヒー豆を作るんだって言って突っぱねてたんだけど、
うん、
子供をこう誘拐することであいつも言うこと聞くだろうと、
はいはいはい、
うん、で気のいいコーヒー農家のさ親父さんはさ、
うん、
そのゴルゴにこう気づかないようにこう夜中こう助けに行こうとするんだよね、
うん、
でお前じゃダメだとお前死ぬと、
うん
ね、俺が助けてやるって、
うん、
あのゴルゴが、
ね
ね、雪山で女をレイプして
ね
え錯乱した彼氏を撃つほどのこう下道だったゴルゴがさ、
うん、
見ず知らずの息子を助けに行くって言うんですよ。で
人が変わったようだね。
そう。でも、これはあんただ、その、助けてくれたから、
うん、
大怪我したところ助けてくれた、
うん
だけどね。あんたたちの恩返しじゃないんだ。あいつらには、俺はこうけじめをつけなきゃいけない。
はあ、
っていう、こう、照れ隠しを、ツンデレをしてね。
おやおや。
おやおや。で、助け出すのよ。
あ、子供
を。子供を。
うん、
で、ね、あの紐で縛ってた子供にさ、
うん、
あの何ちょっと前まで遊んでたこう何子供の遊び道具を、ねうん、俺がちょっと何あの返すの忘れてたなって、
うん、
あの返そうっつって、
うん、
優しさを見せて、
うん、
で助けるっていう回があって、
うん、
これ全然こうゴルゴっぽくないんだけど、
うん、
あのギリギリのところで子供 を助ける優しさじゃなくて麻薬シンジケートに復讐を借りがあるっていうのと一応こう子供がいるんだったらついでに助けてやろうみたいな体をにしてるんだけど、
はいはいはい、
なんでこんな話書いたのかなと思ったんだけどやっぱ親心ゴルゴに子供助けたいさせたいみたいな
あ、
うん、そういうねなんかちょっととしたこう斉藤隆夫のいやあのもうゴルゴは本当に長い付き合いでこんなやつだけど意外といいとこあるんだぜっていう、
はいはいはいはい、まさかの
まさかのそれがちょうど100巻、うん、でこっから境にね結構丸くなってるのよ
本当に
うん意外と
優しいゴルゴになる
ね優しいくはないね、
ああ、
うん、優しくはないんだけど一応こうゴルゴの基本的なこう部分善意では助けないとか、
うん、
そういうのあるんだけど、
うん、
あのちょっとした部分で見えたりとかするのが面白い、
うん
うん、これさ斉藤隆夫が100巻かけてようやくそんな感じになってきたわけ、
うん、
あのゴルゴに触発されてさ何ブラックジャックとを書いたわけじゃない、
うん
手塚さんがね、うん、劇画を取り入れたわけじゃない、
はい、
でも手塚さんって基本気のいいおじさんだしさ落語大好きだからさ、
うん、
劇画っていうか人情話になっちゃうんだよね
そうだね
そうなんだよ、
うん、
そのブラックジャックってさクール決め込んでるけどさ、
うん
何激高するとベランメイク長になるしさ。
うん。
デートあれかいみたいな。
うん。
お前さんはみたいな。
言う言う。
お、これ、落語だろうっていう、う
ん。言ってるね。
そうそうそう。だからさ、そことは全然違うんだよ。斉藤隆夫のこう、エンターテイメント性って、やっぱブレないなっていう感じはするんですよね、
うん
一応こうキャラの設定は変えずに、
うん
柔らかいことをさせようっていうことを100巻以降はちょっとしてるんですよ、
うん
うん、なんかねこち亀はほら100巻以降辛いっていう話ある
よく言うけどさ、
うん
まあ、別にさ時代が変わっていってだから、
うん、
こち亀もまた変わっていったに過ぎなくて、
うん、
そんなに嫌じゃないけどね100巻以降も
あそこがね俺考えたんだけど、
うん、
こち亀が俺100巻以降読めない理由っていうのは、
うん
100巻以前っていうか、まあ、50巻ぐらいまでは、
うん、
その りょうさんってさ、
うん、
そのなんか男尊女卑のさ、
うん、
あの銃撃ちまくる超やばいやつだったわけじゃない。
まあね、
あでもその百巻以降のさ、なんかお寿司屋にこう下宿するあたりでさ、
うん、
もう超なよなよになっちゃったじゃない
。はいはいはい、
あれは随分変わりすぎたっていう。
そうね、
うん、
絵も白っぽくなってきたし、ね、
そうそうそうそうだ、それはちょっとやりすぎなんだよって思うんですよ。だゴルゴも変わったといえば変わったんだけども、基本的なルールは変わってないっていう。
ゴルゴも寿司屋に勤めて
る。だそういう
超ゴルゴ寿司、
ゴルゴ寿司それやったらおしまいですよね、
うん、それそうだよ、うん、おしまいです。そんなの
なんかちょっとね、そういう違いを感じましたね。
あ
とは、広金剣士ですね、
うん、
広金剣士はまたあの再ブーム来ましたね。
それなんですか、島耕作。
島耕作もそうだけど、
うん、
あとは黄昏流星群もいいですね。
読みましたね、確かに、
中
高生の頃とかね、よく
ね
バザーに出てましたよね、
それあのヒューマンスクランブルじゃなくて、
あ、ヒューマンスクランブル、うん、人間交差点だ。
そうでしょ、うん、黄昏流星群は今もやってますから。
うん、
あね、黄昏流星群はね、いいね。
そうなの、
すっごいもう、うん、あそこでしか見れないから、あのババアのヌードって。
そうね、
うん、
うん、
あのね、
あと X ビデオかな
漫画ではあそこだけだから、
うん
うん、でそのそれだけでもね、広金剣士偉いって話じゃない。
あ、
今日本はおろか世界を見渡してみてもさ、ババアのヌードをさコミックスで描いてる人なんて広金剣士しかいないんじゃない。
まあそうだよ、いないよ、
うん、
漫画太郎ぐらいだと。
そうそうそう、
うん、
で漫画太郎はもう超ババアだしね、
うん
うん、広金剣士のババアはちょいババア、
うん、
ちょいババアとややババア、
うんうん、そう、うん、絶妙なバランス感覚
やな。そうそうそう、55歳とか、
ああ、うん、そうなんだ。
しわしわではないけどたるんでるみたいな、
うん、
これこの何もう何針の目をこうつくような、
うん、
このコントロールのババア、
うん、はい、分かった分かった
っていうのもあるし、まあ、うん、その中でドラマ ここまで描けるかっていうのもね、
うん、
いいですよね、
うん、
すごかったのがね、確か2014年だと思いますけど、ね、橋田壽賀子っぽいババアが出てくる回があってさ、
おお、
うん、でね、こういうこの作家先生はね、まあ人気なんですよ、
うん、
人気なんですけども、その主人公のね、ちょいこうくたびれたさ、あんまりこう最近の仕事をかからなくなったけども、橋田壽賀子先生っぽいドラマにはよくお声がかかる役者が主人公なんだよね。
へ
え、うん、でなんでまたお礼に来るのかな、あのばあさん俺に気があんのかな、でもあのばあさんレズって噂だしなって、
うん、
でね、いぶかしみながらこう仕事してたんだけども、そのドラマのこう打ち上げでね、じゃあ二次会行くわよみんなって、おーっつって主演の人とプロデューサーと、ね、
うん、
その人も一緒に来て、で二次会三次会でどんどん少なくなっていくじゃない。で、あのじゃあ俺もそろそろ、いやちょっともうちょっといいじゃないっつって、どんどん引き止めるのよ。
ああ、
うん、
これは発展しちゃうかも。
そうで、とうとうその橋田壽賀子先生っぽいマンションに着いちゃうわけよ。あれこれとなんかとんでもない時代になってるな、
うん、
その主人公の男を俳優は思うんだけど、
うん、
とうとうそうなっちゃうわよ、
うん、
橋田壽賀子先生がパラって脱ぐのよ。
はあ、
うん、
はあ、
でさ、
うん、
迫るんだけど、
うん、
そんな気のない主人公は、いやちょっとって、
うん、
拒否しちゃうんだよね。
まあ普通そうだよね。
ああ、うん、でこう分かったわっつって、
うん、
いそいそ服を着て、
うん、
でじゃあ失礼しますっつって、あーやばい、あの時に抱いときゃよかったのかな、これで俺唯一の仕事なくなっちゃうよってこう、後悔するんだけど、
うん、
あのしばらく経つと、うん、その橋田壽賀子の脚本の先生が自殺するんですよ。
もっとひどいじゃん、
うん、
仕事ない方が良かったよそれだったら
いや、ってマジかって、
うん、
あのあとすぐじゃないかって、
うん、
で 自殺のシーンも書いてあるんだけど、うん、自殺がねそのマンションから背中側に落ちるんだよね、
うん、あダイビングするみたいに
だうこう背中から、
うん、
この意味が分かる
分かんない
、まあ、この後言うんだけど、うん、でお通夜でね、
うん、
あなんか気がめいるなって俺のせいなのかな、
うん、
でもそんな玉とも思えないけどなと思いながらしてお通夜に出たらさ、
うん、
お付きの人がこうあなんとかさんにちょっとことづてがありますって、
はい、
手紙を渡されて、で手紙にねあの晩は大変すいませんでした、
うん
ね、あんなつもりはなかったんですが、
うん
ね、ただあなたのことをよくは思っていましたと、
うん
ね、巷で私はレズだという噂がありますがそういうことではありませんと、
うん、
ただ、顔がものすごく悪かったので
、はい、
そういった男女の機会が与えられなかっただけです、
うん
別にレズじゃなかったんですよ、
うん、ブサイクだ
ブサイクだって
橋田壽賀子先生ディスってんじゃないのそれ
でブサイクで、ね、自分のこう何その顔にコンプレックス持ちすぎてたの、ね
うん、
だそのこうコンプレックスをこう脚光に当てることができたけどもさすがに辛くなってきたと、
うん、
であなただったらと思ったんですけどもねいくらなんでもその手順を踏まなすぎだし、
そうだよね、
本当に恥ずかしかったですと、
うん
ね、ただ私のドラマにあなたを起用し続けたのはあなたが弾く演技ができたからであって、うんね、私が好意持っていたこととは全く関係ありませんと。
おお、すごいフォローだ。
そうね、あでね、もっと良い役も恵まれると思うのであなたのこう活躍をお祈りしておりますという励ましの手紙を送ってたんです。
はいはい、すごいね。
でもでそこでもう音が鳴くんだね、
うん、
でもこんなあんまりじゃないかって確かにあんまりなんですよ、
うん、泣くわ、
泣く
いろいろ泣くわ
いろいろ泣くでしょ、
うん、
でこれさその手紙ではさ自分の顔にこうコンプレックスを抱いていたのですって言いつつも、
うん、
自殺のシーンでは背中から落ちてるんだよ、
うん、
顔は守りたかったんだよ。
へそんな器用に飛び降りれるのか。
まあ、背中から行けば、
うん、
背中から落ちるでしょ。
へ
え。うん。っていうこう女のこう、
うん、
こう複雑なね、
うん、
心境をこう。
ああ自殺の形もね。
で、うん、そうそれも含めて書いたりとかね、非常に良かったですね。
広金剣士っぽいね。
うん。あとは手短に言います。あとスペリオールの夕日とサンダーボルト。
あとサンダーボルトってガンダムのやつ？
ガンダムのやつ。
うん、
あとイブニングの犬屋敷ですね。
うん、
あとネット漫画でいうと岡崎に捧ぐ働かない二人、うん、教えてギャル子ちゃんなどが面白かったですね。
あ、ギャル子ちゃん色使い不思議だよね。
そうだね。
うん、
あんな不思議な、
すごい紫だよね。
うん、
紫のボールペンで描いたみたいになってるんだけど。
そうですね、
うん、
スペリオールでいうと夕日、これ小山優先生の、
ああ
久々のボクシング漫画ということ。いや、
どうせ悲しいんでしょ。
うんあのね、
うん、
その
どうせいろんな人がひどい目にあって、
うん、
あーってなるんでしょ。
はい要は頑張れ頑張れ元気以来なのよ、
うん、
この夕日って、
うん、
でじゃあ頑張れ元気依頼だって言うとやっぱ期待するじゃない、
うん、
あれ名作ですから、
うん、
で何が変わったかっていうと、こう安住でこう得たこう、うん、あの人のサディズムっぽい感じ、うん、が追加されただけだった。
まさに輪をかけてひどくなってるってことじゃん。
だって
どんだけひどい目に合わせて引退させるとかそういうことでしょ。
でその主人公のさ、うん、その夕日がね、
うん、
毎週引き上げ組なんだけども、
あ、そういう時代なんだ。
そういう時代、うん、戦後間もない頃で、うんうん、でまあ、そう、何、ロシア人とか朝鮮人とかに、ね、うん、女だって分かったらレイプされると、
うん、
ね、あんたたちはもう何、髪剃って男のふりしなさいなんて、いやよお母さんなんていう、そういう話なんです
よ、はいはい、
でその中で引き上げ組の中でまさかこうロシア人でも朝鮮人でもない 同じ日本人の中にそういうレイプマがいて、
うん、
でお母さんとお姉ちゃんをねレイプして殺しちゃうんですよ。
あ
でそのレイプがリアル、
うんうん、なんか君そういうの好きだよね。
なんかこのレイプの話ばっかりなんだけどしょうがないよ。このあの斎藤プロに、
うん、
あの小山優もいたんだから
。もうレイププロダクション、
ね、そうレイプローです。
はい。
昭和の漫画はねレイプが多い。
レイプは確かに多いと思う。
多いでしょ
昭和の漫画は、
うんうん、でそのノリでいまだにこう小山優先生漫画描いてますから、
うん、
これは面白くないわけないと。
そうだね、
うん、あとサンダーボルトはいい漫画ですね、
うん、
前に
大田垣さん、
大田垣さんですね、うん、ムーンライトマイルの、
うん、
でこれはねあの前にほらガンダムは富野以外興味ないって言いましたけども、
うん、
一年戦争の二次創作ものの中では、ダントツで面白いんじゃないですかね、
うん、ちょっとねモビルスーツのデザインが突飛すぎるけど、
うん
ね、面白そうな気がしますよ。
いや いいんだよね、
うん、
なんかねほらありがちなさモビルスーツデザインだと例えば、うん、一年戦争のファーストガンダムのこいつと例えば0083のこのモビルスーツの間のデザインを作ってみましたっていうのはこれは簡単なことじゃない。
ああ
でも大田垣さんのねサンターボルトはですね、うん、自分の世界観の中でこうデザインをしてるんで、
うん、ぽいね。
そうでそれがねそのムーンライトマイルで培ったこう宇宙知識と相まってね非常にいいんです。
なるほど、
うん、
そうか宇宙を舞台にしてるからデザインに必然性が出てくるのかな。
そうですね、うん、うん。あとねそのあともう一つ褒めるポイントとしてあのザビ家とか、レビル将軍とか、ホワイトベースとか、
うん、
そういったこう本道から大幅に外れた部分で物語を作ってるので、
うん、
その二次創作感がないというか、
あ、はい、
うん、
なるほど。
簡単じゃんその、うん、アムロがのがこうしてたこの裏ではこれこういうことやってましたっていうのはすごい。
オリジンディスってんの。
オリジンディスオリジンディスってんだよ。よくわかったな。
はいはいはい。
そうそうそうそう。うん、なんかかなザビ家にはもう一人こういてみたいな。
あ
まあそれはもう設定ではあったんだけどね。
うん、
でもそれはもうやめようよ野暮だよっていう話じゃない。
うん、
うん、でサンダーボルトはもう普通にこう何。そのとあるこうサンダーボルト区域っていうのがあってそこにこう一つ国があったんだけども、穏健派 そのコロニーの君主のせいで、ジオン国ジオンの攻撃を受けてでそこがこうスペースデブリだらけのサンダーボルトになっちゃったよっていう、
うん
うん、で亡国の戦士たちがそこをこうし脱出するために戦うとそれが第一部の話ですね、
うん。
あとは犬屋敷。
まあね。
奥広也先生。
奥先生っぽい、ね、残酷な話。
そうですね。いや、いいと思いますよ。
ねちょっとダメ親父っぽい感じで始まってね。
なんかね、奥広也ってさ、すごいこう、もう作画で言うと超リアルになったけど、
うん、
ギリギリやっぱ漫画家だなって思うのは、漫画にこうユーモアさとか、うん、そういうのをちゃんと忘れてないところは、
あ
漫画家だなと思うんですよ、ね、
はいはい。
なんかユーモアないとね、
うん、
面白くないですよ、
うん。
バカボンドのことディスってますけど、
うん、
ほら、スラムダンクでさ、良かったのってさ、良かったっていうか、まあ、白熱するこうバスケシーンっていうのが一番良かったんだろうけど、それをこうそなんていうかな、その休める形でさ、なんか花道のギャグ描写だったりとか、
うん、
なんか仲間のギャグ描写だったりとあったのっていうのが結構重要だったんじゃないかなと思う。あれがこうバカボンドでさどんどんなくなってさ、なんか面白くないんだよね。
バカボンドはなんかつまんないよ今。
うん、
畑耕しちゃっても
そうね、それ別に見たいもんじゃないじゃない。
うん、
ね、なんか求心力がなくてすごく絵の上手い人になっちゃって。
そうね。
うん、
なんか ね、タオルとか巻き始めちゃったもんね、頭にね、
うん、
作者が、作者が着出しちゃって、やばいなーってなるよね、
つまんなくなるっていう、うん、あるかもね、サムエ着るとつまんなくなる、
つまんなくなるね、
うん、松本人志とかね、
うんうん、そうそうそう、
なんか、ね、奥広也は、うん、なんか犬屋敷さんっていうね、こう、まあ、初老のおじいさんが、
うん、
宇宙船に激突してで死んだんだけども、その地球と接触したことをこう公にしたくない宇宙人によって、中身外側は一緒で中身は機械、超すごいメカになって生まれた、
ウルトラマン的なね、
そうですね、
命を与えられたんだね、
ウルトラマンヒドンとか、まあいろいろありますけども、
うん、
あとはドクタースランプのせんべいさんの子供、
ああ
ターボくん、うん、ターボくんもあいつ、あれこの設定と一緒ですね。
ああそうだっけ、
ターボくんは確か宇宙船とぶつかったんじゃないですか、一緒だ、
で超能力使える、
超能力使えるのって一回らして一回らしてですね、でなんかおかしな能力つきました、いいからいいからっつって、じゃあ行くよっつって、あ一緒だ、でまあそのよぼよぼのおじいちゃんがさ、ね、すごい強いっていうのもギャ漫画のギャップとして面白いんだけど、
うん、
おじいちゃんだからさ、その何、イマジネーションが古いんだよね、
うん、
こう想像力のあれがさ、うん、あこれで 走ったら追いつかない、あ僕だったら飛べるかもしれないっつって、飛ぶって飛ぶってどうやったらいいんだろう、ラララ空を越えて
鉄腕アトム
だね、そうそう、星の彼方って行くぞアトムって言うと、こう犬屋敷さんの背中からブースターがガチャコンって出てきて、
足じゃねえんだ、
足じゃねえ
それちょっと鉄人の方じゃねえんだ、
鉄人
ね
え、で そういう面白さがあるでしょ、うん、でそれでさ飛ぶと、
うん、
でそうするとこう街の全景が見える、
はい、
見開きでさガーンって書いてあるんだけど、
うん、
その街の見開き、うん、上空から写した見開きってさドローンで撮ったらしいんだよ、
おー撮影したんだ、
撮影してそれをこうトレースしたらしい、
うんうん、
そんな書き方あるっていう
ね、
うん、
すごい手が込んでるよねいつもながら、
そうでこれってさ、その、うん、犬屋敷さんのそのバカバカしいその何イマジネーションが実現して、でこんなことになっちゃったっていう説得力のためにドローン買ってさ撮影してまで書いた見開きなわけじゃない、
うん、
これもう倍面白いよね、
うん、
そうなんか力の入れ方のバカバカしさとかが、
うん、
犬屋敷はすごくいいバランスだなと思いました、
はいはいはい、今は4巻までだ、
そうですね、10巻で終わるって明言してるんで、うん、
ああそれはいいじゃないですか、ガンツェの間延びしちゃったから、
そうですね、
うん、最後どうなったか覚えてないよ、
ね、ガンツとかもう犬屋敷の中でディスしてるからね自分でなんでお前まだガンツのポスター貼ってんのかよとか言ってから
ガンツ長かったよね、
長かったね、
途中でなんか知らん恋愛漫画一回書いたりとかしてたよね、
あああったあったあったあった、メーテルの気持ちかな、
うん、ゼロワン最後まで書いてほしかったゼロワンは結構盛り上がるところで終わっちゃったんだよね、
うん、ねえ、まあそんな感じですね、
で、
じゃあ僕の、対象、
はい、
対象なんですがゴルゴですね、
はい、
はい、で佳作はですね、うん、広金漫画かな、
じゃあ、
うん、
黄昏流星群ですか、
黄昏流星群にしときますか、
はい、
で残念賞なんですけども、うん、これはですね、ビジネスジャンプでやってる、
うん、
徳弘正也先生の訪問様にしときます、
うん、あれなんか前評価してませんでした、
あのね1話すごい面白かった、
うん、
ただ面白くどんどん面白くなってあの徳弘正也先生はですね、ギャグ漫画からこうストーリー漫画に転身したんですけども、
うん、
でまあそのバランスがすごく良くて、
うん、
ね、京志郎とかね、
うん、
ね、うまいなと思ったんですけど、なんか面白くないんですよ。
あら、
同じことやってるのに、
うん、
不思議だなという、
うん、不思議だね、
なんか飽きちゃったんかなっていう、なんかモチベーションを感じられないんで、
うん、
心配ですね、はい、ということで残念としておきます。
はい、
はい、すいません、長くなりました。
1時間過ぎましたね。
あ、そうですか。まあ漫画までやってにしますか。
うん、
鮫島さんの。
ちょっと切っちゃいません、一旦食い切んない。
あ、いいよ、
ここで
いい
ね、一旦ね、
はい、
ということで、続きます。
はい、
鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。